空中カメラの空中ラジオ。
この番組は5人組ポップバンド空中カメラをより皆様に知っていただくためのラジオプログラムです。ギターパーカスの三川です。
ベースの牧野です。
ギターボーカルの中村亮です。
はい、さあパリスオンザシティと空中カメラ、パリジェンヌ空中でポップに抱かれるツアー終了しました。
イエーイ、ありがとうございました
。ありがとうございました。
乾杯
全部に来てくれた人全部ありがとう。
ありがとう。
全員ありがとう、来てくれた人。
いや初ツアー楽しかったですね。
ね、楽しかったね、うん、大阪も行ったし、
うん、名古屋も、ね、
名古屋も行ったし、
ね、東京も盛り上がって
ね、
大成功だったんじゃないですか。
うーん
おい、返事がちゃんとしてないからそうじゃないみたいな。
楽しかったよ。楽しかった、すごい。
ねね、あの大阪なんて一回も行ったことないからさ、
ね、
どうなることかと思ったけど、
そうそうそう、だからこういう機会じゃないとね、ライブもできないしね、うん、そうだからすごいありがたかったな、
はい、あのスタッフの皆様、バンドの皆様、ライブハウスの皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、ヘラヘラしながら言っちゃうから
すいません
あれだけど、
はい、似合わないね。
いや本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
あのまあ一番ねお客さんね、はい、ありがとうございます。
なんなんですか、
ボソボソ言う。
え、そう、すいません。ああ
テンションテンション、
あ、
大丈夫ですか。
ね、なんかこぼれ話とかあります。
こぼれ話、
あの
うん、
あ、いや大丈夫、いいよ。
あ、名古屋でさ泊まる宿があったじゃん。
ああ
それなんか前々から調べてた感じだとなんかいわくつき
っていうか、調べるとお化けの画像がめちゃめちゃ出てきちゃう。
そうそうそうそう、だからすげえドキドキしていったんだけども、うんうん、結果出なかったよね。
まあね、
うん、
あの出るわけないですからね。
そうなんだ。
表紙抜けしちゃいまして、
すごいしっかりとしたコラ画像じゃない、うん、あの出てくる画像で、まあ、
写真はそうかもしんないけどね、うん、でもなんかほら地元のバンドの人とかもさ、うん、あそこは結構出るらしいよみたいなのは言ってたじゃん。
いやだから大嘘よ。そういう風に言うことで、もう東京門を、うん、そのちょっとかましとかないと、
言わしたろ
う、へこましたろうっていうとこがあったはずですよ。
ほんと出てほしかったね。
まあ確率がねあったりするのかもしれないから、まあそんな感じで名古屋は、
うん、大阪さ、あの心斎橋を PJJ の淳さんに少し案内してもらったんだけど、
うん、
あの俺と亮は、
うん、
すごい安い服屋あって、
うん、あ、なんか言ってたな、
ね、そう買っちゃった。
安かったよね、
結構うん、万円のものは何百円みたいな。
そうそうそうそうそう、
信じがたい値段で。
さすが大阪。
あれどうやってんの、なんかブラックホールかなんかから出してんの服を。そうじゃないと採算が分かんないんだけど。
まあそんな服を買ったりもしまして、
ねえ、
震災場所面白かったですね。
そうだね、ちょっと大阪はまた、大阪ちょっとすごすぎたね、初めて行ったけど、
うん、あのカスうどんすごく美味しかったですね、あの帰りに食べた。
ああそうだね、
帰りに食べたやつね。
そう、夜しかやってない。これも PJJ の方におすすめしてもらったんですけど、あのカスうどんがとにかく美味しいよ、美味しいでと言われたから、うん、行ってみたの。
あそうだ、ね、
全員で
行ったね。
なんかなんだろう、迷路みたいなビルだったな、そこ
ね。ほんとなんか、まあ、
なかなか
途中道に迷った人が店に入ってきたよね。
ああそうだね、うん、
トイレここですかみたいな。
そう、
なわけないでしょ。
店主に追い返されて、
ね、でもなんか隠れ家的な感じだったよね、お店がね。
カスうどんのカスって何なのかあんま、
あれはあの背脂とかの油を絞った後のカスを、うん、あのうどんの中に削り節にして入れてる。
そうなんだ、
そりゃうまいよねっていう。
なんか不思議な感じだったよね。
ね、う
ん、
あれ元気出るうどんでしたね、う
ん、ね、なんかすごい染みた、程よく甘くてしょっぱくてみたいな。
あでもいろんな、名古屋はちょっとあんまりあれだったけど、今回は大阪グルメ、
うん、
多少どうだったんですか、
うん、あでも名古屋美味しかったよ、ローストビーフ丼とか。
あなんか名店みたいなのが
行ったんだけど、そうそうそうそうそう、普段というかすごい並んでるところに行ったんだけど、
うん、
その日ちょうど空いてて、
うん、
あれ美味しかったな。もう、カウンターで食べたんだけど声出たもん、食べて、
ああ
ってうーまー
そんな出たんだ。
こんなやってないけど、
なんだこれ、
ちっちゃい声であんまーって、
あんま
食レポかなって思われたんだ。俺は大阪でなんか立ち食いラーメンのとこをおすすめされて、
はい、
知り合いの人にそこに行ったんだけど、なんかちょっと俺フル衣装というか衣装完全に着込んで歩いてたから、
今その ステージ衣装を着たまま歩いてたってこと？
そうそうそう、うん、もう次すぐライブだから、
あの黄色と紺のボーダー
ね、
う
ん、その前にちょっとかっこんどこうみたいな感じで行ったんだけど、まあ歩いてると何あれみたいなことを言われるんだよね。
あー格好が派
手だから。震災橋でも？
震災橋でも。
あそう、
あーあーあーっていう。名古屋でもあいつ何みたいなまあ名古屋はね
ちょっとほら心斎橋は若干原宿というか、ファッション決めてる人が多いから、
まあにしてもってことなんだ
よね。まあ確かににしてもではある。
ちょっとステージ衣装で1個乗っかってるからあるんだけど、でその立ち食いラーメンつきまして食べてたら、なんかおじさんが近づいてきて、うん、何お前テレビって言って違いますけどって言ったら、あっそうお疲れっつってどっか行っちゃったんだよっていう感じの
腹立つな
唐突に行ってきた
の、うん、わー大阪最高、ビリビリビリ、もうなんか
ビリビリビリ
肌がしびれた最高と思って、
ライブ前にいい刺激をもらって、うん、でそんな感じで次は10月13日にオーネストで、渋谷オーネストでワンマンライブが空中カメラ控えてますんで、
はい、ナイトフライト2000、これぜひ皆さん来てください、はい、
皆さん来てください、よろしくお願いします。普通のお便り、
はい、ラジオネームアルミカンさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
空中カメラの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ツアーお疲れ様でございます。東京都公演を聞きに行きました。演奏は全身に響き渡って、トークも面白くてとても楽しくて、この時間が終わってほしくなくて涙が出そうになりました。
いやもっと泣いちゃえ
辛い時に思い出せそうな元気の源をチャージできました。パリソンザシティの曲も楽しめました。最後のアンコールまでずっとずっと楽しかったです。さて空中の皆さんといえば、過去の恥ずかしい話ですが、私の恥ずかしい話をお聞きください。
はい、
中学生の頃、提出しなくていい自習ノートの表紙や、下敷きの裏に好きな歌詞、過去片思いとか失恋の歌詞で叶わない恋をしてる私みたいな、本当思い返してる今恥ずかしすぎてしんどいってすごい書いてありますね。を書いてました。
はい、
プリクラにもそんな感じで、誰々好きとか恋する乙女頑張ろうねみたいな落書きしたりスタンプをしたりしてたなと思って、中学生の頃のプリクラが痛くて見れません。こういう女子皆さんの学校にもいましたか？いました。あのね、掃除の時間ってあるでしょ、まあ
すげえすぐ出てきたね女子の話
は帰る前にでさ、あれって雑巾でさ、みんなの机をバーって拭いていくのよ。
あ、はいはい。
ある女子の机をピーって拭いて、そのままこう、まあ何掃除の時間を終えて、女子がどっかから帰ってきて、したら絶叫しだして、あーってないーって言われて、
なんだろう、シンナーがなかったのかな、それは
中学生ね
違います。
はい、
まあジャニーズのあるグループの歌詞を机の上に鉛筆で書いてたんだけど、それを俺が気づかずにスススって消しちゃった落書きだと思って、
うん、わわわわ
っていうのを、まあ、その女子が気づいて、消したんだれーってい
やまた書けばいいじゃん
別に助けてーって言い出したから
いやそういう人いたわ。でもで、なんかサンガはシーラネって書いて
た、俺あどうしよう今っていうふうに、考えたんだけど、考えてる間に井上ってやつが、サンガオだったよ、
うわバラしたんだ
サンちゃんなんで消したのってすごい言われて、厳しい気持ちになってしまった、
消したのとかじゃないからね、掃除とか、
ね、結構大量に書いてあったの、びっしり、
まあ、どうだったかな、普通に落書きだと思って消しちゃったけど、その子が今度結婚します。
おわすごい
そういう時期だね。
おめでとう高橋、おめでとう。
口中ラジオ聞いてるかな。
聞いてるわけないと思う
その歌詞歌ってあげなくていいの今
いいでしょまあでも別にね、その恋する乙女頑張ろうみたいなのはもう、いいでしょ
普通では。
普通普通、そのあるよ誰にでも。
僕なんか好きな子の漫画描いてたからね、中学の時も。
どこに？
なんかノートに。
あ
そう、
いやそれはしないなあ。
それってあの M さん？
M さんじゃないよ。
じゃないんだ。
T さんだよ。
ああここでしか分かんない話しないです。もう一つ来てます。
お
ラジオネームゆぱさん。
ゆぱさん、
空中カメラの皆さんこんにちは。
こんにちは。
先日のパリス・オン・ザ・シティのスプリットツアー最高でした。とても楽しい時間を過ごせました。にもかかわらず 終演後物販コーナーで本編の感想もそこそこに三川さんにラーメン座愛をぶつけてしまったことを反省しています。
そんなことあったんだ。
後悔はしていません、うん、このメールもの本題もラジオにメール送ってくださいというお言葉に甘えて証拠りもなくラーメンズについてです。話し足りなかったので。三川さんは何きっかけでラーメンズを好きになったのでしょうか。メンバーで他にラーメンズが好きな方はいるのでしょうか。リスナーの皆さんへのプレゼンも兼ねて教えてください。よろしくお願いします。ラーメンズ好きになったきっかけ、きっかけって聞かれるとちょっとよく覚えてないけど、まあ、一応知らない方のために説明しますと、お笑いコンビ、うん、コントしかやってない、その舞台上でコントしかやってないお笑いコンビがラーメンズっていう、うん、ありまして、小林健太郎さんと片桐仁さんという人たちでコンビ組んでます。片桐仁さんの方はよくあのテレビドラマとかその映画とかにたまに出演されてるんで、
あとシャキーンとかね、
そうだね、
そういうこと出てるね、
その髪の毛もじゃもじゃで眼鏡の人、うん、ロッチじゃないですよ中岡さんじゃなくて
特徴は似てるけど、
ね、そうそうそうそう、で、まあ、その二人組でやってる、まあ、テレビの露出がほとんどない、その、うん、それも意図的にテレビの露出をしてない、もう舞台でしかやんないっていう人たちです。で、まあ、そういう理由で、まあ、ちょっと知らない人もいると思うんですが、僕はずっと好きで、そうだな、
いつ頃から知ってた、
中2かな、あのオンエアバトルってわかる、
NHK の、
NHK のオンバトっすね、
爆笑オンエアバトルっていう番組があって、で一時期それにラーメンズ出てたんですよ、それもまあ知ってたし、で優勝してるよね確かね、そのオンバトで、増田岡田ラーメンズの順番かな、なんだろうね、ちょっときっかけはごめん思い出せないや、けどとにかく好きで映像を見まくってましたね、舞台の、ビデオ、
僕も好き、すごい、僕はね高校生ぐらいから知って、うん、そうで、それこそね、さっきの話じゃないけど、ちょっと恥ずかしいんだけどあのね、暇な時にね何を思ったかね、ラーメンズのコントを見ながらそれを文字に起こしてたんだよね。
ああ、なるほど。
なんか文字起こしの人
なんなんだろう ね、 ね、分かんない、
確かいたり、なんかね、
文字でも見てみようって感じで自分で打ち込んで、
なんかそれはそうさせる力がラーメンズにはある
かもしれない。そうだね、そうそうそう、そしてそれは俺もやってた、ね、まあ、だけどそうしたいぐらい、まあ、言葉遊びの力というか、
そうだね、言葉が面白いね、
もうなんだろうな、モーフィングっていうコントがあるんだけど、はい、コントがなんか4本ぐらい並行して行われるものがありまして、1個のコントの途中で、そのセリフの言葉尻を捕まえて別の言葉にまず変、ダジャレみたいに変化させて、そこからまた別のコントを始めるっていうのを繰り返すんですよ。
ちょっと聞いた限りだと、まあ、でもものすごい複雑そうですね。
そう、そういう風にレイヤーを重ねたコントみたいなのをたまに作ってて、
玉美出身だっけ。
そうですね、2人とも玉美出身です、ね、片桐さんも小林さんも、で
そういうなんか美術の人の発想みたいのが結構随所に見受けられるとか、レイヤー的な発想だったりとか、
そうだね、もう色も白と黒に限ったりとか、そういうコントやってるし、そういうところでハマる人も多いし、まあ俺もタワーっていう第17回公演に香川まで行ってみたんですけど、てかチケットが取れないんですよ、そもそも東京とかだと一瞬で売り切れるから、いやもう死ぬほど笑ったね。でまあやっぱり生で見る芸人というか、その
芸能人、
芸人その劇場に見に行ってさ、実際に生で見るっていうのと、映像で見るの全然違うじゃない。笑いの量が全然違うんですよ。だタワーっていう17回公演見に行ったんだけど、まあ、やっぱり後で DVD で見るのと生で見るの全然自分が笑ってる量が違った、その生で動き回ってるっていう凄さ、
はあ、
すごい本物が動いてる
まあでもそうだよね、あれがそれが初めて生で見た時だったの。
だから実際ほら生で観測するまでその人って存在してるかどうかわからないとこあるじゃないですか
どういう理屈なの、
全部すごく精巧な CG である可能性もあるわけじゃん、俺が映像で見てるもの
は自分が見えてない部分全部ゼリーだと思ってる人の考え方っすね
でもやっぱりラーメンズの2人がね、憧れの2人が生で動いてるのやっぱすごい
本物だって感じでね、
そう、 めっちゃ笑っちゃう。だから本当になるべくまあ、これ音楽もそうなんだけど、うん、生でライブ見に行った方がいいんですよ結局。
あ、すげえいい話して
るぞ。いい話だな。
泣けてきちゃったな。こんなやつらどうしようか。
こいつらとラジオ二度としねえよマジで。
まあ、その片桐さんとはサンガはあのやついフェスでね、
やついフェスの打ち上げですごい喋れたから、うわ神がそこにいるっていう感じだね。マジで本当に。
なんかじゃあラーメンズ見たことない人におすすめ何本かあれば。
じゃあまずヌホンゴ講座ですね。
ヌホンゴ、
ヌホンゴ、日本語じゃなくてヌホンゴっていう、あの存在しない言語を教える NHK の番組風コントなんですけど、うん、これラーメンズのコントじゃなくてチョコレートハンターっていう団体の、
チョコレートハンターっていう団体、
東京03が、
あもっ、そうだね、ラーメンズの2人とアルファルファっていう、東京03の、飯塚さんと豊本さんがコンビ組んでたところの、まあ、2人 と、うん、大倉さんっていう放送作家の人の5人組、はい、その5人組でやってるチョコレートハンターっていうグループがあったんですよかつて。
はあ、じゃあそれを、
そう、もうそのヌホンゴ講座マジですげえ面白い。後半にかけて畳みかけるように、うんうん、要素が増えていくんで
面白そうですね。
面白いです。歌ありダンスあり、うん、笑いあり涙ありの短いコント。
涙もある
の。涙もある。涙もあるというか無理やり泣かせに来ようとしてくる。
ちなみにそれはどこで DVD とは。
そもそもラーメンズのコントって、うん、初期の作品以外は全部 YouTube で見れるんですよ。
あ、そうなんだ。
公式が上げてるんです、ラーメンズの公式が。
すごいなそれは。
そう、高画質でちゃんと見れるんで、う
ん、でまあ、日本語講座も、
いや日本語講座はチョコレートハンターなんで関係ないですよ。
じゃあ
今ラーメンズの
やめろやめろ
の話をしてる
やめろやめろ。
チョコレートハンターはまた別の話だ。なんだよ
ー。ラーメンズ好きな人そんな感じなんですか。ちょっと
やめましょう、うん、そういうのは。
じゃあその日本語講座はちょっと見れないけど、
日本語講座は多分チョコレートハンターってセル化されてないんで見ることができないですね。
あ、そうなん、
ね、残念でした皆さん。なんかね、
あ、じゃあその YouTube に上がってるやつじゃない、その、
はいはい、
ラーメンズのね、
公式のね、
公式の中でなんかおすすめのやつ、それはすぐ 見たいからね。
そうね、なんだろうな、条例かな。
あー、条例、
条例、
条例が出た。
第16回公演、15か16回公演の条例をただ何回もこうコントの中で出されてそれを守るというコントなんですけど、うん、あれ頭いいよねすごく。
そのストーリーは同じな流れなんだけども、それを条例ごとに言い回し変えたりとか、
そう、同じ内容のコントを例えばミュージカル条例が出たらミュージカル調でやらなきゃいけない。
なるほどなるほど。
喋っちゃいけない条例が出たら喋らずやらなきゃいけないとか、そういう縛りを設けられるという、あれ面白いね。でやっぱりラーメンズの特徴というか、コントの中に伏線張るんですよすごい。まあ別に漫才の中でもそういうことはするけど、まあそれがより舞台的というか、脚本の中にちゃんと伏線というものをしっかり仕込んでそれを回収してくるという気持ちよさもあるんで、
おしゃれですね。亮も見てたでしょ。
僕も見てた。
亮のおすすめみたいな。
亮のおすすめ芋虫でしょ。
え、何？
芋虫でしょ。亮のおすすめ
芋虫じゃない。
芋虫っていうやつがあ
るんだ。芋虫っていう、
芋虫、
珍しく小道具使ってるんじゃないあれ。
そうだね、小林さんが。
あれなんだっけ、なんか新体操を、なんだろう、
そう、なんか新体操を芋虫と
片桐仁、
そう、うん、でペア組んで新体操で競技するみたいな。そう、
なかなか大変。
合体、
ほぼ足立満みたいな世界観が芋虫と人間の間で繰り返されていいですね。
綺麗な顔してるだろう。
なんだっけ、メタモルフォーゼ、フォーゼとかね。そう、なんだろう、僕50音5、
なんだっけそれ、
50音5、
何どうしたどうした、
ちゃんと喋って。
なんかね、50音を使って、うん、あいうえお作文を作らなきゃいけないみたいな。
え、ちょっとこの
アルバイトと正社員の話なんだけど、そうそうそう、それでいろいろコントが、
確か幼児向けの、なんだっけ、お風呂とかにさ、あいうえお 書きく結構差し捨てそうっていうふうに貼ってあるあの50音の表あるじゃない、うん、あれを作る会社の話、
うん、
で、そうそうそう、これの新しいアイデアを出してくれっつって、そのあいうえを書きくその50音であのまあ50音をいじっていく、
いじっていく、
いじっていく
そんな言語の元の元、
なんか同じ言葉をつけたら面白いんじゃないですかとか、その秋、息、浮きみたいな感じで、その駅、そのそういう感じでこう、なんだろうな、同じ言葉をつけたら覚えやすいんじゃない50音かとか、そういうアイデア出したりとか、あ、これ無理ならんこつければいいんですよ、あんこ、インコで求められたりとか、
おいみたいな、あそこ面白いと思って
まさに本当にそういうシーンあるから
50ON5 で出てくるみたいなんで、今見たら、うん、じゃあその条例と、
条例と芋虫と50音5 、
うん、あのラーメンズ、その、
はい、
シティ派の何ですか、お笑いというか、一応系譜があるじゃないですか、
うん、そうだね、シティボーイズとか、うん、ラジガジとかね、うん、その辺の、
ね、その辺俺はそれを割と見てたんだよね、
う
ん、
そうだね、シュール系というか、うん、あんまりパワーで押す感じではないね、そのコテコテの、
そうだね、
なんだけど、そういうふうに、まあ、いわゆるちょっとこう頭いい系のコント、
はいはい、いわゆる
とは、もうもちろんラーメンズやるんだけど、片桐さんに全部任せるってタイプのコントが頭に挟まれて、それがいいバランスになるんですよ。
うん、なんだ
ね、たかしと父さんっていうコントが一番有名なんだけど、
有名な、
そう、有名、有名、
片桐仁が、
だから小林さんがあの勉強してる息子っていう役をずっとやってて、小林さん喋んないもん、とにかく、うん、机に向かってこうただカリカリカリカリってやってるだけ、何のリアクションもしない、
うん、
の周りで、その片桐さん扮するお父さんが暴れ回るってだけのコント、う
ん、おい、たかし勉強頑張ってんのかなみたいな、
そうそうそう、そっから始まって、もうだんだんめちゃくちゃをやっていく、
ああでもなんか、うん、
あれはどこまで台本決まってるんだろうね、
であのたまにこう小林さんがあの、うん、その片桐さんのめちゃくちゃぶりを見て笑っちゃうんですよ、
うん、あ、いいですね、でその瞬間が
クスッって笑っちゃうので、うん、まあちょっとわーってなったりするんだけど、うん、笑うタイミングから何から何まで全部脚本に書いてある、
怖
アドリブっぽく見せてるけどってことなんだ、
部分一切ない、ほぼ、
へえ、騙されただ
からあの僕戯曲集とかほとんど買ってるんですけど、そのラーメンズ の脚本書いてあるやつ、台本が、はいはい、うん、いやあれ面白いよ、すごい、
うん、
あの文章で読んでも、
もうまんまなんだ、じゃあ、
うん、いやもうね、大好き、
じゃあそんな感じですか、
牧野さんはラーメンズに興味が出ましたか
いやちょっと熱意に押されて引いてしまいましたとさ
バッバッ、
弾き語りのコーナー、我々スタッフには何ら不思議な点を感じられなかったが、万引き G メン中村亮の目はそれを見逃さなかった。
あ、この人ちょっと怪しいですね、ちょっと手元を見ててください。はい、今撮りますね、撮りますね、撮りましたね、今撮りましたね、あ、あ、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。あ、ちょっとお兄さんすみません、今ポケットに入れたものを見せてもらってもいいですか。
何ですか、何ですか、何ですか。
あ、いいからいいから、お願いします。
ちょっと変な人いますよ、ここに。
あの、ちょっと騒がないでください、お願いします。あ
の、はい、僕何もしてないのに。
はい、撮る、これ、はい、これ、あー、撮ってますね。
あー、
沢田健二さんの君を乗せて、確実に撮ってますね、これ。
すみませんでした。
風に向かいながら、革の靴を履いて、肩と肩をぶつけながら、遠い道を歩く。僕の地図は破れ、くれる人もいない。だから僕ら
肩を抱いて二人だけで歩く君の心を塞ぐ時にはいきないきな歌を歌い、ああ君を乗せて夜の海を渡る船になろの言葉、夢の虚しさ、どうせどうせした時にはああ君を乗せて夜の海を渡る船になろう、ラララララララララララララララララララ、ああ君を乗せて夜の海を渡る船になろう、ああ君を乗せて夜の海を渡る船になろ
エンディング。
はい、告知です。10月13日土曜日ワンマン空中カメラワンマンライブナイトフライト2000渋谷オーネストで行われます。
はい。
これもご予約は公式の通販メールフォーム、E プラスチケットピア、ローチケなどからします。
もういろんなとこから。
はい、公式通販ではね、りょうたちが絵を描いた特別なチケット買えますので、これぜひ、はい、
ぜひぜひ
お買い求めください。
落書き済み。
どんな内容になるんでしょうね。
いやもう頑張りますよ
本当に、
曲もたくさんやるし、もう本当に皆さんに楽しんでいただくためのもう時間ですから、
ぜひ
頑張ろうね、は
い、
その日限りのワンマンショー、
はい、
楽しみに
頑張ります。
ナイトフライト2000。
じゃそんな感じで
44回目ありがとうございました、うん、じゃあまた
再来週
45回目でお会いしましょう。
バイバイ
バイバイ。